皆さん、改めましておはようございます。秋山大地です。ただいま東京キリストの教会にて、昨年からキャンパスミニストリー大学生のグループをリードさせていただいております。今日もこのような状況でですが、共に神様を見て、そして共に礼拝できることを心から嬉しく思います。そして何より共に礼拝を作り上げてくださっている一人一人に改めて感謝をしたいと思います。ありがとうございます。さて、使徒シリーズが始まりました。そしてそれが4週間今日で経ちました。皆さん、使徒シリーズいかがでしょうか。楽しんでいただけているでしょうか。今日は使徒言行録15章エルサレムでの使徒会議から共に神様を見ていきたいと思います。早速聖句を読んでいきましょう。使徒言行録15章1節から11節お読みしたいと思います。エルサレムの使徒会議。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバその他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。さて、一行は教会の人々から送り出されて、フェニキアとサマリア地方を通り道すがら兄弟たちに異邦人が回収した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところが、ファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また、彼らの心を信仰によって清め、あなたたちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのになぜ、今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。アーメン。使徒言行録の13章と14章では、パウロとバルナバの1回目の宣教旅行が行われました。初めての宣教旅行で述べ伝えられた地域はこのような地域でした。アンティオキアから出発してキプロス島を通りガラテア地方へ向かう、そしてまた同じ道順をたどってアンティオキアへ戻ってくる、そのようなものでした。宣教旅行は偶像礼拝や迫害がありながらも、多くの異邦人にキリストの愛と福音が伝わる素晴らしい旅でした。またどのような働きがあったかをパウロとバルナバは喜んで伝えていきます。しかしここで議論が勃発してしまいます。それは、異邦人は律法を守って割礼を受けるべきかどうかという問題でした。今日の説教は、 新しい神様を見るというタイトルでお話していきたいと思います。新しい神様を見る。ポイントは一つです。神様を見るために謙虚になる。割礼は当時にとって、ユダヤ人にとっては非常に大切なことでした。割礼に関しては創世記、アブラハムに神様が直接語りかけており、神様の民である証としてユダヤ人のすべての男性に施されるものでした。割礼を受けないということは、神の民になっていないこと、それらを意味していました。ユダヤ人にとっては神の民になる大切なアイデンティティであり、ユダヤ人と神様との関係において欠かせないもの、それが割礼でした。異邦人が救われるようになったことにより、宣教旅行での大きな勝利があったことにより、この割礼を施していくべきかどうかが議論になります。ファリサイ派の弟子たちが声を上げていますが、多くのユダヤ人にとっては難しい問題でした。もちろんそれはこの聖句で発言している使徒ペテロにとっても難しい問題でした。ペテロもユダヤ人だからです。これまで大切にしてきた神様との関係の築き方、そしてこれから人はどのように神様と関係を築いていくべきなのか、多くの議論が重ねられていきます。これまで律法を熱心に守ってきたファリサイ派の弟子たち、彼らは古くから大切にしてきたものをこれからも大切にしていきたいと思っていました。対してペテロは、信仰によって私たちは救われていること、新しい神様の恵みによって私たちは福音に預かっていることを主張していきます。どちらの意見も間違っておらず、答えのないように感じます。私たちは古くから大切にしてきたもの、引き続き大切にしていくべきでしょうか、それとも新しい神様、新しいものを取り入れていくべきでしょうか、そのような議論だったのかと思います。私はこの聖句、そしてこの割礼問題を考えたときに、ある一つのことを思い出しました。それはこちらです。これは空手の写真ですが、空手では基礎練習で千本突きというのを行います。この正拳突きを文字通り千回やるっていう練習です。この練習において、このとにかく莫大な数を行っていく、動きに慣れていく、まあ、そのような練習があります。まあ、莫大な数を練習することは大事ですね。もうできるまでとことんやる、ちょっと体育会系で申し訳ないです。同時に数をこなすことで上手くなっていくと同時に、それは風習のようなものでもあります。昔の人がこのように稽古をしてきました。大切な空手文化の一つだったと思われます。昔の人がこのようにやってきたから、そして実際にこれでもうまくなれるから、これが正しい、実際に得るようなものも多いです。空手以外にも多くのスポーツでこのようなことは見られるのかなと思います。でもこの古くから量を大切にする文化と、 でも一方では、いやいやいやいや、もう1000回もやる必要ないですよ。もうそれは効率が悪いよ。それはもう昔の人がやってたことでしょう。もう今の時代はスポーツ科学というものがあって、もっと効率的に技術を学んでいこうよ。こういう意見もあります。量を重視するのが大事でしょうか。それとも質を大事にするのが大事でしょうか。どちらが正しいでしょうか。正直に申し上げますと、私の意見はわからないというものです。まあ、どちらでも結果は出せるかもしれないし、何が正解なのか、答えがないものは世の中にはたくさんあると思います。これまでのやり方でも間違ってはいない。しかしそれは同時に新しいものが見えづらくなってしまうことを意味しているのかもしれないです。このような難しさがもしかしたら割礼問題にもあったのかもしれないです。皆さんでしたらこの問題どのように判断していくでしょうか。どのように考えていくでしょうか。立法によってなのか、信仰によってなのか、簡単な問題ではありませんが、ペテロは立ち上がって聖句の中でこのようなことを述べています。今日私たちは異邦人に福音を伝えるために選ばれている。神様は私たちに与えてくださったように、異邦人にも同じ聖霊を与えて、彼らのことを受け入れている証明とされている。私たちは主の恵みによって救われていることを信じている。ペテロが語ったことはどのようなことだったでしょうか。ペテロは律法によって、そして昔から大切にしたこと、来たことを変えること、それが間違っているか、それが正しいかどうか、それらを言ったわけではありませんでした。ペテロが言ったことは、正しいか間違っているか、それ以上に弟子たちがこれまで見えていなかった、分かっていなかった新しい神様の側面を見る必要があるということだったのではないでしょうか。これまで神様も、これまで守ってきた、これまで私たちが律法で守ってきたものは決して間違ってはいない。これから先も、そして今でも私たちは律法を守って生きています。しかしこの使徒会議では、イエスの恵みによって救われるという新しい神様を見ていく必要がありました。今、新しい神様を私たちは見ていく必要があると、ペテロは伝えているのではないでしょうか。多くのファリサイ派の弟子たちは、新しい福音、新しい神様を見ることが難しかったです。対して、ペテロは、これまで人々が見ることができていなかった新しい神様の側面、新しい神様の計画を見ることができていました。このことはもしかしたら今日私たちの弟子人生でも同じことが起きているかもしれないです。私たちは時にこれまでやってきた行い、これまでの正しさ、これまでの神様の働き、それを期待しすぎるあまり、その過去の勝利体験に固執してしまうあまり、私たちは新しい神様を見ることができなくなってしまうことが あるかもしれないです。うまくいかない状況の中で正しいことをやっているはずなのに、ベストを尽くしているはずなのに、これまではうまくいってたはずなのに、うまくいかない、そして不信仰になってしまうことがあるのではないでしょうか。もしくは私たちは神様を理解している、神様を今十分に分かっている、そのように思ってしまうことで神様を見られなくなってしまうということがあるかもしれないです。ペテロは新しい神様を見ることができていました。ユダヤ人であって律法の大切さも割礼の大切さも十分に理解しているペテロでした。そのペテロはどうして新しい神様を見ることができていたのでしょうか。今日私たちもどのようにしたら新しい神様を見ることができるのでしょうか。それはエルサレムの使徒会議の約10年前にペテロの身に起きた奇跡と異邦人の救いによってだったと考えられています。一つ聖句を読んでいきましょう。使徒言行録10章11節から15節です。11節から17節です。お読みします。天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥たちが入っていた。そして、ペテロよ、身を起こし、おふって食べなさい、という声がした。しかしペテロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないだと、ないとなど、あなたは言ってはならない。こうして、主イエス・キリストを信じるようになった私に与えてくださったのと同じ賜物を、神が彼らにもお与えになったのは、失礼しました。15章までです。15節までです。ペテロは10年前、異邦人の救いを経験していきます。その時の状況はこのようなものでした。ペテロは12時頃に祈っておられると、お腹が空いてきました。もうお昼時なので。なので何か食べようと思った時に、ペテロは幻を神様によって見せてもらいます。主なる神様がペテロにこう呼びかけています。あらゆる獣、地を這う者、空の鳥を食べなさい。これはこれまでの律法では禁止されていた行いでした。それを聞いてペテロは、いやいやいやいやいやいや、神様、そんなのはとんでもないことですよ。その掟はこれまでめちゃくちゃ守ってきました。もう人生で一回も食べたことないです。すいません、ちょっとこういう表現だったかはちょっとわからないんですけども。ペテロはこの神様の命令をはじめ受け入れることができませんでした。新しく神様が示されようとしたこと、新しく神様が伝えたかったメッセージ、神様が新しく行いたかった奇跡をペテロは受け取ることが難しかったです。一世紀の教会のリーダーであったペテロでさえも新しい神様を受け入れることが 新しく神様を受け入れることを拒んでいました。もしかしたら新しい神様を受け入れることは誰にとっても難しいことなのかもしれないです。しかし今日神様は私たちに新しい神様を知ってもらいたい、見てもらいたいと思ってくださっています。どのようにしたら私たちは新しい神様を見ることができるでしょうか。どのようにしてペテロは新しい神様を受け入れることができたのでしょうか。続いて聖句を読んでいきましょう。使徒言行録11章17節です。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この箇所は先ほど読んだ聖句とはまた場面が異なっています。先ほど読んだ幻の聖句、幻を見た後にペテロが主とやり取りする聖句の後にペテロは異邦人にバプテスマを授けます。そして異邦人にもバプテスマを授けたことをエルサレムの弟子たちに報告していきます。この聖句はペテロがエルサレムの弟子たちに報告している時の話していた聖句です。今日私はこの言葉にこそ、このペテロの態度にこそ、新しい神様を受け入れていく、新しい神様を見ていくために必要な大切なものがあることを今日感じています。ペテロは異邦人に救いを与えていく中で確信していました。確信していたことは、今神様が異邦人に救いを与えようとしている。神様はユダヤ人である私たちに与えてくださった賜物を今異邦人にも与えている。神様が新しく行おうとしていること、神様が新しく示そうとしていること、それらのことを私は止めることができない。私のようなものがどうして神様の働きを妨げることができるでしょうか。私はペテロのこの言葉に新しい神様を受け入れていく謙虚さを感じます。ペテロは初め新しい神様を見たとき迷っていました。戸惑っていました。しかし新しい神様を見たときペテロの態度はとても謙虚なものでした。新しい神様を受け入れる態度、そしてそのために自分が変わっていく謙虚さがあったことを強く感じることができます。ペテロは決して神様を決めつけたりはしませんでした。これまでの神様像、見てきた奇跡にとらわれてはいませんでした。自分のようなものは神様の働きのほんの一部分しか分かっていない、自分は新しい神様を知っていく必要がある、そのような態度がペテロにはあったのではないでしょうか。ペテロのこの新しい神様を受け入れる謙虚さこそ、今日私たちにも必要な態度なのではないでしょうか。改めて今日、私たちの心は どうでしょうか。私たちは新しい神様を見ることができているでしょうか。今日私たちは新しい神様を見ていないのかもしれないです。今日私たちは謙虚になる必要があるのかもしれないです。新しい神様を見ていくために変えられる必要があるのに、心が固くなってしまっている、そのようなことはないでしょうか。私たちはもしかしたら変わりゆく状況の中で、年を重ねて多くのことを経験していく中で、新しい神様を見ていくこと、受け入れていくこと、そして謙虚さが失われていくかもしれないです。今日私たちの心はどうでしょうか。今日神様は私たちに新しい神様を示そうとしてくださっています。これまでの神様の見方、これまでの自分の価値観を一変して新しい神様を見てほしい、新しい働きを見てほしい。神様がそのように今日私たちに期待してくださっています。なぜなら、新しい神様を見たときに、神様は本当に教会を動かしてくださるからです。エルサレム会議はなぜ行われていたのでしょうか。ここでペテロ、確信を持って新しい神様を示さなければ、もしかしたら今日私たちは救われていなかったかもしれないです。御国が広がることは決してなかったかもしれないです。弟子になくてもなりたくても割礼を受けなければならない、それは異邦人にとって異邦人の救いを格段に難しくしてしまうことだったかもしれないです。ペテロは使徒会議で新しい神様を示したから、第二次宣教旅行、第三次宣教旅行が行われていきます。ますます世界中にキリストの愛が広がっていくことになります。新しい神様を見ていたペテロの大胆な態度、福音を広めていったことを私は今日確信しています。そして私たちが今日本当に新しい神様を見たとき、神様が働いてくださることを感じています。私は毎日のように新しい神様を、神様によって示されていることに本当にエキサイトしています。ありがとうございます。私は日々生活していく中で、弟子生活を生きていく中で、本当にたくさんの失敗をしています。エイメン。本当にわからないことだらけなんです。毎日迷っています。この私が分かっていることが二つだけあります。一つ目は、私はまだまだできないことが多すぎるということです。そしてもう一つは、私にはまだまだ神様の見えていない側面があるということです。特に私は聖書を友達と分かち合っていて、友達を愛そうと思った時に、神様は私を通して新しい神様を示してくださっていることを感じます。今 ある友達と聖書を読んでいます。友達がこれからどのようにして聖書を知っていくか、神様を見出していくのか、私にはわからないです。なので、どのようにしたら神様をもっと知っていってもらえるのか、何回も弟子たちと話し合います。相談します。いやー、もうちょっと大胆にストレートに伝えていった方が神様がわかるんじゃないか、そういう話し合いをします。なるほど、わかりました、じゃあちょっと伝えてみます、頑張ってみます、そう思って確信を持って伝えます。しかし、うまく伝わらないです。うまく伝わらなかったので、今度はもうちょっと私たちは相手のことを受け入れていく必要があるかもしれない。もっと神様の愛のように広く寛大に受け止めていく必要があるかもしれない。そう思った時に、私にはまだまだ受け入れていく、神様の愛のように受け入れていくこと、どれほど神様が私たちを受け入れてくださっているのか、その神様の知らない側面を見ることができます。神様がどれほど受け入れられているか、それを感じたときに、私は神様の偉大さをまた一つ知ることができました。新しい神様を受け入れていくことを友達を通して学ぶことができました。もう一人の友達のことを話したいです。このようなコロナウイルスの状況で外出ができない状況ですが、先週からオンラインで聖書勉強が始まった友達がいます。エイメン。コロナウイルスの状況になる前から友達関係を築いてきた友人でした。彼と深い友達関係を築いてきたことを感じたので、私は聖書を読んでみないと聞いてみました。彼が言った言葉は、読みたいっすね、前から読みたいなって思ってました、そのような答えでした。これから毎週一緒に聖書を読んでいきます。これまでの私の傾向、古い私の価値観であれば、このコロナウイルスの状況では新しく聖書勉強は始まらないんじゃないか、そのように思っていました。聖書は直接会って顔と顔とを合わせて相手の様子を見ながら話していかないと聖書は伝わらないんじゃないか、そのような考え方が私にはありました。しかし、この出来事によってまた新しく私は神様を知ります。新しい神様を神様に示してもらっています。それはどのようなやり方で行うか、それが重要ではないということです。どのようなやり方であったとしても、福音は伝わっていく、神様は働いてくださる、このことを神様は私に示してくださいました。また私はこの出来事を通して、知らない神様の側面、新しい神様を知ることができました。本当にエキサイトしています。そして感謝をしています。同時に、この友達は今就活をする時期でした。コロナウイルスの状況になる前は、彼が言っていたことは、これから僕は忙しくなっていきます、大変になっていくかもしれないです。なので、今のこの時期は本来なら彼が忙しいと予想されていた時期でした。 しかしこのコロナウイルスの影響によって就活があまり活発にできない状況になりました。なので私たちは聖書を共に読むことができています。もしこのコロナウイルスの状況になっていなければ、もしかしたら彼は就活が忙しくて聖書を読むことはできていなかったかもしれないです。このような状況だからこそ、彼のことを神様が導いてくださっていることを感じています。神様は新しい状況、難しい状況、不安定な状況だからこそ私たちに新しい神様を示してくださる神様です。知らない側面を見せてくださる神様です。使徒会議もそうでした。教会にはこれまでにない議論、難しさ、正解がわからない、どちらに傾いてもおかしくない揺れている状況でした。その時だからこそ神様は新しい神様を示していきました。私たちにとってもしかしたらこのコロナウイルスの状況はこれまでとは全く違う状況です。私たちにとってもどのようにしたらいいかわからない、先が見えない不安定な状況かもしれないです。しかし不安に感じる、難しく感じる、しかしこれまで持っていた価値観や見方が大きく変えられて新しい神様を見ていく時であることを私は今確信しています。今日共に新しい神様を見ていきましょう。新しい神様を見ることは私たち弟子にとって本当に喜びにあふれるエキサイティングなことです。今日私たちが新しい神様を見るためにできることは何でしょうか。新しい神様を受け入れるために謙虚になる必要がある心はあるでしょうか。過去の経験や価値観、自分の弱さ、傾向、それらを見るのではなくて本当に心を開いて新しい神様を見るために崩していかなければならない傾向は何でしょうか。今日私たちは変えられていく必要があります。もし変わる必要がある、罪があるなら今日共に変わっていきましょう。神様は私たちに今日新しい神様を示してくださっています。今日の説教は新しい神様を見る。ポイントは一つです。神様を見るために謙虚になるでした。皆様のことを心から愛しています。説教は以上です。聞いてくださってありがとうございました。